お読みいたします。エペソ人への手紙2章4節から6節まで。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。本日はこの箇所より、ただ恵みによって救われると題して横谷先生からメッセージをしていただきます。
それでは一言お祈りをして、ご一緒に御言葉を味わいたいと思います。天のお父様、あなたの尊いお名前を賛美申し上げます。今日も私たち一人一人愛する神の家族として、顔と顔と合わせて、そしてあなたの御前にあなたが招いてくださったことを感謝します。人生の途上にあって、生まれた時や生まれた場所は違いますけれども、この太陽の地でこうしてあなたが出会わせてください。そしてイエス様、あなたの十字架の愛ゆえに一緒にこうして歩むことと優しみくださったことを感謝します。ある人は数年、ある人は何十年とこの太陽の地で、この教会で歩んでいくことになりますが、主がどうぞそれぞれのこの旅の途上におけるバンコクでの歩みを祝福してくださるように、そして神様、どうぞ今日ここであなたが今のこの兄弟姉妹たちに伝えたいと思っていること、今日初めて礼拝に来た方ももしいるなら、そのような方にあなたが伝えたいと思っていること、どうか足元の口を清め、聖霊で満たしてくださって、あなたご自身が豊かに語ってくださるように心からお願いします。私たちが求めているのは人間の言葉でなく、神様の言葉を求めています。どうか神様が働いてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。人間ということについて最初に少し覚えたいと思います。人間というのは神様の形に似せて私たち作られましたので、そのもの自体は本当に素晴らしい形なんですね。私たちここにいる一人一人は神様の姿に似せて作られていますので、みんなそれぞれ形、性格、動力違いますけども、でも本当に素晴らしい一人一人であるということですね。しかし今日の聖書の箇所、今日は5節特に覚えたいんですけども、この5節で書かれていること、その最初にあるのは、罪禍の中に死んでいたと書いているわけです。皆さん今幸せでしょうか、どうでしょうか。まあ年齢も違いますし、職業も違うし、立場も全然みんなそれぞれ違うわけです。同じサラリーマンでも会社やその所属する部署によって状況は全然違うと思いますけど、で今本当に幸せだと思う人もいると思うんですが、やっぱり辛いな、生きていくの辛いなって思っている人もいると思うんですね。で、かくいうこの私もちょっと今辛いなと思っているわけです。で、みんなその人生の途中にあってすごく平和な時もあれば、こう落ち込む時もあるわけですね。そしていつも こう思うんですけど、なぜ人生ってこんなに辛いんだろうか、どうして人は生きていくということがこんなにも苦しいことがあるんだろうかってこう思うわけです。皆さんいかがでしょうか、ね、壁にぶつかるとき本当にそこで苦しむわけですね。そしてある人はその現実から逃げるわけですね。このバンコクにいるから苦しいんだと思ってバンコクを去るとかですね、日本に帰ったらもっと幸せになれると思って帰るとか、会社を辞める人もいるでしょうし、離婚する人もいますね。この結婚生活が辛い、この人と別れたら幸せになれると思って逃げることもあるわけです。一番、まあ、ひどいというか悪いケースは自殺するということですよね。人生から逃げる、もうこの生きることが苦しいから死んだ方がましだ、死んだら楽になるとこう考えて人生をやめてしまうということであります。三浦綾子さんが道歩きという小説を書きましたね、自伝小説ですけども、この何回も言いましたけどね、この説教でもどうして道歩きというタイトルをつけたかっていうと、その三浦綾子さんが新聞のこの記事の中でですね、道なくてって言って自殺した未亡人の記事を見たからだそうですね。もうご主人に先立たれてしまって、子供を抱えて生きていくこと、もう本当に生活していくこと、まあ、昭和の時代ですけどももうできないということで、自殺していった方がいたそうです。その方が最後に道なくてという詩を残したということ、それを三浦さんが見てですね、で自分も三浦さん自身ももう道がないと思って自殺しようとした経緯があったので、道ありきということをイエス・キリスト、私が道であると言われるこのイエス様を伝えたくて、あの道ありきという小説を書いたというふうに言われています。進学校に行く時に調べたんですけど、その時はまだ自殺者数、日本の自殺する人の数が年間3万人をずっと超えている時期でした。今少し減ってきて3万を切りましてね、2万台に行きましたけども、でもその時に数えた数でいくと365で3万を割るとですね、89人、その時の数字でいくとね、89人、1日に自殺しているということ、日本だけですね、日本の人の中で道なくてと思ってもう生きていくことできないと思って死んでいく人が89人、今ちょっと減りましたから80人ぐらいかもしれませんけど、今日ね、今日本当にああもう生きていくことができない、死ぬしかないと思って死んでいく人が、まあ、80人はいるということ、未遂を含める、あれ考えることだけでも含めたら、もっとたくさんの人が、今日もう死のう、もう死にたいって思って生きているのが、この私たちが今いる現実であるんです。日本人だけの数ですから、世界中で数で言うと、どれだけの人が本当に人生に苦しんで、人生から逃げ出そうと考えているか、ということであります。そのような人間の姿を聖書は罪悪の中に死んでいると表現するわけです。いろいろ苦しい原因というのはあるわけですね、人間関係で苦しむことも多いですよね。あの人との関係で本当につらい、職場に行くのは嫌だとかね、本当にあの人さえなければもっと楽に生きていけるのに、僕も会社勤めした時そういう人がいましたね。だからその人が出張で、いい距離ないとなるとウキウキして会社に行けましたし、その人が出張が終わって帰ってくるとなるともう緊張して、またこの怒られないようにしないとと思って身構えていくような、そんな時期を過ごしたこともあります。 経済的に追い詰められることもありますし、あるいは人生の生きがいを失うというケースもありますね。子供のこと、そして、まあ、本当に身近なことですけど、病気のことですね、体の健康のことで本当に苦しまう、そういうこともたくさんあるわけです。学校生活している時はいじめですよね。これが本当に自殺の大きな原因になっていますけども、人から集団で無視されたり、あるいは馬鹿にされたりするという経験、まあ皆さんそれぞれ少しはそういう経験したかもしれませんね。で、そういう人間の不幸の本当に原因が何かということ、それは聖書に書いてあるこの言葉にあるように、それは罪だと聖書は言うわけです。何度もこのことね話してきましたが、今日中学校の子どもたちと一緒に読んだ聖書の箇所で、創世記6章の5節にこういう言葉がありますね。主は地上に人の悪が増大し、その心にかかることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。まだこの創世記の最初の頃ですね、ノアの箱舟の前の時代でありますけども、もうすでにこの時点で神様の目には人間はこのように映っていた。人の心がいつも悪に傾く、これが私たちを本当に苦しめている真の原因なんだよって聖書はずっとずっと昔から言い続けているということです。私たちはこの問題が解決したら幸せになれるといつも思うわけです。会社で問題があるなら会社を変われば解決するんじゃないか、バンコクでの生活が苦しいからバンコクを離れたら解決するのではないか、経済的な問題が解決したらそれ幸せになれる、この病気が治ったら幸せになれる、この問題、この障害、この悩みがなくなったら幸せになれると考えるわけですけども、でも聖書はそう言っていないということ、本当に問題なのはそれは人間の心の中にある罪である、いつも私たちを悪の方向に導いていこうとする、その罪が私たち人間を本当に不幸にしているんだということ、だからこの罪の問題が解決するとき人は本当に幸せに生きることができるということなんですね。車椅子の生活をしている星野富弘さんがそのことを明かししていますね。首から下が全く動かなくなったときに、もう生きているのが嫌だ、苦しかった、でも命より大事なものがあると知ったので生きているのが嬉しくなった、自分は障害者となったけども、でも生きているのが嬉しい、自分には使命がある、命、生きる喜びがある、価値があるって、そこで変わっていった。車椅子の生活は変わらないんです。苦しい現実は変わらない、でもこの罪を解決していただくときに人は本当に幸せを得ることができるということ、今日もう一度ね、私たち一緒に覚えたいんです。私たちを本当に苦しめているのは、それは私たちの心にある罪であるということです。罪とは悪に傾く心ですね。あの人と仲良くしなくちゃいけない、頭では分かってるんだけども仲良くできない、あの人のところに行って謝らなきゃいけない、頭では分かってる、それが正しいことだし幸せになる道だって分かってるんだけど謝れない、どうしても謝りたくない、あの人のことを許してあげることが本当に正しいことだって分かっているんだけどそれをしたくない、あの困っている人を助けてあげることが本当に幸せで つながることがあって分かってるんだけど絶対に助けたくないって思う心、悪い、こんなことしたら神様を裏切ることになるとかね、こんなことしたら神様を悲しませることになる、分かってるんだけどついついやってしまう、そういう心、それが私たちの罪の現実、悪に傾く心です。神学的な用語で言うと私たちは全的堕落に陥ると言いますね。だから私たちのある部分だけが罪に汚れているのではなくて、私たちの全てがこの罪の影響に侵されているということです。だから知性も心も自分のこと、その才能も、そして、その体力とかそういう欲求とかそういう肉体もですね、全て私たちはこの罪によって堕落している、影響を受けているんだということであります。そしてこの罪悪の中で死んでいたというこの言葉からもう一つここで覚えておきたいことは、私たちはこの罪に対して本当に無力であるということも教えています。死んでいるということはそういうことですね。罪に対抗する力を持っていないということです。私たち人間がどんなに我慢しても頑張ってもですね、自分の心の内に働く罪に打ち勝つことはできないということです。これが死んでいるということですね。私たちの心の中に働くその罪に私たちは勝つことができないんです。どんな立派な人でも、聖徳太子であってもマザーテレサであっても誰であっても、私たちは私たちの心に働くこの罪の力に勝つことはできないということを聖書は教えているわけです。これも宮古さんのね、塩刈峠の小説の中に出てくる話ですけどもね、一つでもいいのでこの聖書の御言葉、聖書が神様が命じているその教えを一つでもいいから徹底的に守ろうと頑張ってみなさい、そしたら自分の罪が分かるからっていうふうに長野さんは教えられるわけですよね。一つで彼は あなたの隣人を愛すというその御言葉をこの実行しようと努力するわけですね。人間の目から見れば本当に成功しているように見えますけども、でも結局は自分が彼より上にいる、自分の方が勝ってるっていうその高ぶりに気づき、エゴに気づいて、ああ本当に自分はこの聖書の一節さえ、こんなに聖書っていっぱい書いてるけども、その一つの御言葉さえ守ることができない人間なんだって気づいていったわけですよね。皆さんもそういう経験、まあ経験からわかると思います。寛容してはならない、この御言葉を私たちは完全に守ることはできない、ね、殺してはならない、まあ腹の中で腹を立てるっていうかね、怒る、ね、そういうことも殺人に問われますので、そういう意味においては殺してはならないというこの御言葉さえ、結んではならない、父と母を敬え、ね、安息日を覚えてこれを生としなさい、いろんな御言葉がありますけども、どれ一つとして私たちは守ることができないということを今日もう一度覚えたいんです。私たちは自分の力によっては絶対にこの聖書の言葉を守ることができないんです。あなたの隣人を愛しなさい、ね、この前結婚式があって式式をさせていただきまして、そしてやっぱりそのウィンさんとリリーさんの結婚式でしたけども、本当に止める時も貧しき時もね、健やかになる時も辞める時もあなたの妻であるこの人を、またあなたの夫であるこの人をあなたは愛しますかって、この約束を返すの前にするわけですけど、していながら本当に自分これ守れないなって思いましたね。できないなって、本当にもう本当に愛していると思って結婚した夫婦生活でありますけども、でも本当に愛することは できない。皆さんそうじゃないでしょうか。家族だから愛せるかっていうとそうではないわけです。他人だったら愛せるかっていうとそうでもないわけですね。私たちは本当に自分の力によっては神の前に正しく生きること、神の命令を守って生きること、すなわち罪に打ち勝つことはできないということを、このことを最初にもう一度ね覚えたいんです。たくさんの人がね離婚していますよね、今ね。本当に夫婦の関係で、まあ、悲しみと苦しみを得ているわけですよね。愛し合って結婚したはずの夫婦なんですけども、愛がなくなったとか愛が冷めたとかいうことで、ね、この別れていく現実があります。一番大事な人のはずなのに傷つけあってしまう。分かってるんだけど、大事にしなきゃいけないって頭では分かってるんだけど、でもできない。それは夫婦に限らず子供にとってもそうらしいですね。この子を大事にしなきゃいけないって頭では分かってるんだけど、どうしてもそれができない。これが私たち人間の姿だって聖書を教えるんです。これが罪の中、罪悪の中に死ねやと聖書は教えている人間の姿であります。このことにまず気づいてほしいんですね。でこれがわからないと恵みによって救われるということがわからない。自分の力がどんなに頑張ってもこの聖書のたった一つの御言葉さえ守ることができない自分は人間だということがわからない限り、ただの恵みで救われるんだということもわからないんですね。最初に言ったように人間で素晴らしいんです。私たち、僕皆さんのこと本当に素晴らしい人だなって思います。で神様に似せて作られているから一人一人が本当にユニークでですね、本当に素晴らしいものがあるわけです。でもその中にやっぱり罪を、私たちはアダムからずっと引き継いできた罪があるので、どうしても自分で自分を苦しんでいってしまう、あるいは人を不幸にさせてしまう、そういう罪を私たちは持っている。そしてそれに打ち勝つことができないということですね。このことを覚えたいと思います。ちょっと解説だけ先に言っておくと、この絶望ではなくて御名さんの道歩きって言われたように、ここからキリストが私たちを救ってくださる。これがキリストの救いですね。罪から救ってくださるのがイエス様の救いです。それは、3つのことがありますね。一つは罪からの許しということですよね。つまり神様が、本来なら私たちは神の裁きを受けなければならなかったのを、それを免除されるという意味での救いです。私たちは神の刑罰を逃れることができたという意味で救われたということ。もう一つは今話しているようにこの罪からの救い、すなわち私たちの心の中が変えられていくということ、罪に打ち勝つものに変えていただくという救いです。謝る人に、本当に謝ることができなかった人間が謝るものに変えられていくということですね。この教会でちょっと昔私たちが来た頃ですけど、いろいろトラブルがあってですね、教会から出てった人がいるんですね。傷ついてね、教会員同士の方にぶつかり合いがあってですね、出てった人がいるわけです。その後僕がこの教会に赴任してきて、最初にね、悔い改めを始めましょうっていうことからスローガンにして教会の牧会を始めていったわけですね。クレマンさんとかね、最初の頃の人たちは知ってると思いますけども、悔い改めるっていうことで、そのぶつかった人に、教会に残った人にですね、いつもこう語っていたことは、もちろんあなたにもこの傷があるし、向こうにも非があるんだけれども、でもまずこっちから謝りに行きましょうって言ったわけですね。でもその人は最初絶対にそれはできないという状況でした。頭では分かってるけど、やっぱり自分の受けた傷の方が大きいと思うので、喧嘩の場合ね、本当にそれが 受け入れられない、なんで僕は頭を下げなきゃいけないのかって。でも何年か経つうちにその時言ってくれましたね、先生、ようやく決心できましたって、あの人のところに行って、謝ってきますって、ね、その人言いましたね。それで謝って、ほら見たことかって、もうどんなに罵られても大丈夫だっていう覚悟ができましたって言って、その人はどんなに罵倒されてもいいから頭を下げに行きますって、ね、言ったわけですね。それが本当に救いですよね。謝れなかった人が謝る人に変えられていくということ、これが罪に対する勝利ですよね。で、そのことをしてくださるのはキリストによるしかないということです。私たちの救いはこの方のみ、イエス様が私たちを変えてくださるんです。絶対にできないと思っていたものを砕いて変えてくださるんです。逆に言えば、イエス様のこの勧誘がない限り、私たちは絶対に変わることはできない。悪にどうしても傾いていってしまう、その心、盗み癖がある人はその盗み癖が絶対に治らないんだけど、それを変えてくださるのは神のみだっていうこと、人と本当にこのうまくやっていくことができない人を本当にこの心を開かせていって、ヘリグラスっていうことを書いてくださるのは、それは神様しかできないということです。自分の力では変わることはできない、ただ神様からの、自分の外側からの勧誘なしには、私たちはこの心は変えることはできない、ね、逆に言うと神様は変えてくださるということ、ここに書いてますね。6節にキリストイエスにおいて、このキリストイエスにおいて、つまりイエス様によって、私たちは死んだものから生きるものに、よみがえるものに、天に座るものに変えられるわけです。イエス様が変えてくださるんだということ、ぜひ今日信じてほしいなと思います。2つ目いきますね、短くいきます、2つ目に今日の聖書の箇所から私が教えられたことは、この5節、まあ、6節に書かれていることなんですが、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、ちょっと飛んで6節、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいましたと書いています。あなた方が救われたのはただ恵みによるのですという言葉が間に入ってきます。ここでこの聖書から教えられたことは、私たちの救いのその中心は何かということです。私たちは罪から救われるわけですけれども、その救いの本当に中心、本質は何かというと、それはキリストと共にということであるんだということです。キリストと共に生かされ、キリストと共によみがえらされ、キリストと共に天に座らせてもらえるということ、私たちの救いの本当 の本質、核になる部分は、それは神と共に歩むものと変えられていくことだということ、これが私たちの救いなんです。だからさっきも言いましたように、病気が治ることが本当の救いではない、体の障害が治ることが本当の救いではない、会社のあの問題、学校のこの悩みが解決することが本当の救いではない、自分の能力が改善されることとかですね、夫婦の関係が回復することとか、いろんな私たち悩み、課題を抱えているんですが、その表面にある問題が解決することが本当の救いではなくて、本当の救いは、次はイエス様と共に歩むものになるということです。前回も言いましたけど、罪禍の中に死んでいるという言葉、この言葉、ほとんど息子のところでも出てくるわけですけれども、神様から遠く離れているということが死んでいるということです。命は、肉体の命は生きているんだけども、死んでいるとみなされるのは、それは神から離れていること。生き返るということは神を変えることですね。イエス様と一緒に 生きることが私たちにとっての本当の救いであるということを今日もう一度覚えたいんです。イエス様にですね、このサラートですね、雷病とも訳されますけども、癒された住人の人たちがいました。でもこの人たちみんなですね、この病気さえ治ればこのサラートさえ回復してくれればと思ってイエス様に懇願して、イエス様助けてくださいって10人が10人みんなイエス様にお願いしたんですね。みんな信じたんです。このイエス様だったら救ってくれるって信じたんですね。イエス様みんな癒してくれたんです。10人が10人みんなこのサラート本当にこれさえなければと思っていた問題を解決してもらったわけです。でもその後イエス様のもとに立ち返った人は一人だけだったって書いてますね。私たちは神様を信じて人生のいろんな悩みや課題を解決してもらうことがあるかもしれないですけども、もしそのままでイエス様と共に歩むことをしないならば、それは本当に救われていると言えないのではないでしょうか。病気が癒される、悪霊を追い出してもらう、目が見えないのを見えるようにされる、足が慣れていたのがピンと立って歩けるようにされる、いろんな奇跡が新約聖書に書かれています。でもその後イエス様と一緒に歩むかどうかは、これはもう一つの問題であるわけです。そして多くの人がその後イエス様と一緒に歩んでいかなかったということです。私たちはイエス様のその罪の刑罰、神の罪の刑罰からの救いをいただいているかもしれませんが、果たしてその後イエス様と一緒に歩むことを私たちはしているでしょうか。キリスト教のその恵みの部分というかね、その利益の部分というかメリットの部分ですね、その神の刑罰からの免除というその部分、罪の許しの部分だけいただきます。でもその後の人生はやっぱりこれまで通り自分の肉の欲のままに歩んでいきたいというのでは、本当に救われているとは言えないと思うんです。救いっていうのは神から離れていたものがもう一度神と共に歩むことですから、やっぱり神様からその自分の課題だけ解決してもらって、でもその後の生き方は相変わらず神様なしで生きていくならば、それは本当に罪から解放されているとは言えないということ。皆さんいかがでしょうか。僕自身がね、今回聖書読んでてそうだなと思ったわけです。本当にどれだけイエス様と一緒に会うことを私は求めているだろうかって皆さん考えてください。もし時間があって本当に自由にできる時間があったら、皆さん何に使うでしょうか。どれだけ神様に祈る時を持つでしょうか。どれだけ聖書の御言葉を読もうって思うでしょうか。どれだけ神様を賛美しようかって思うでしょうか。全然他のことに使いたいなって思うことが多いのがこの私の姿だなと思うんですね。イエス様の救いは、それはイエス様と一緒にいることだということです。すなわち聖書の御言葉と、そして祈りの生活をすることですよね。仕事をしながらでも、家庭の修行をしながらでも、祈りと御言葉を中心に生きていくということ、これが本当に救われているということだと思います。モーセという人が旧約聖書に出てきますね。モーセがその出エジプトの民を引き連れてアラノを旅していました。そしてシナイ半島のアラノを旅しているわけですけども、最終的には神様の約束の地、今のパレスチナの地を目指してね、たくさんのエジプトで奴隷となっていた人たちを連れていくわけですよね。このエジプトの奴隷というのは、いわゆる罪の奴隷という解釈ができるわけですけども、そこから出エジプトというのは救い出されるわけですよね。 エジプトで苦役に苦しんでいる民を神様はモーセを通して救い出していくわけです。有名なのは海が二つに割れていく場面ですよね。でそしてアラムに入っていくわけです。そして最終的には天の都をイメージするその約束の地に彼らは歩んでいくわけです。私たちはだからこのシナイ半島を旅する、アラノを旅するのが私たちの人生ですよね。最終的に天の都に入ることを目指して歩んでいるわけです。その旅の途上で、あまりにもイスラエルの民がですね神様から背くので、神様はこういうわけですね、出エジプト記の33章のところなんですけども、神様はこういうわけですね、私はあなた方の前に一人の人を使わして血と水の流れるうちにあなた方を生かすよ、私はあなた方のうちにあっては登らないからである、あなた方はうなじの怖い民であるから、私が途中であなた方を立ち滅ぼすようなことがあるといけないからって神様は言うわけです。モーセにね、言ってることがありますか。民があまりにも神様に反抗するので、私がもう一緒にいたらですね、いつこの民を滅ぼしてしまうかわからないから、もう私はこの民と一緒には行かない、でも約束した救いがあるから御使いを使わすので、その御使いを通して約束の地にあなた方を連れていくよ、でも一緒には歩みませんって神様はここにいるわけです。もう本当に我慢できなくなって滅ぼしてしまうことになるといけないから、この時モーセが神様に言ったのはこういう言葉ですね。出エジプト記33章15節でこう言われているわけです。それでモーセは申し上げた、もしあなたご自身が一緒においでにならないなら、私たちをここから登らせないでくださいって申されたんです。もしあなたご自身が一緒においでにならないなら、私たちをここから登らせないでください。つまり神様が一緒に歩んでくださらないんだったら、約束の地に行かない方がマシだって言ったんです。この荒野っていうのは本当に何もない厳しい環境のところですけども、ここで野垂れ死んだ方がマシだって言ったんです。モーセはそれぐらいモーセにとっては神様と一緒にいることの方がはるかに大事なんだっていうことです。約束の地にエジプトの苦役に苦しんでいた民を救い出して、そのカナンの地、約束の地に連れていくということが本当に人生の成功だとするならば、この成功を得るよりも失敗してもいいから、この旅の途上で死んでもいいから、神様あなたと一緒にいさせてくださいとモーセは言ったんですね。つまりモーセも神と共にあることの方が勝っていると考えたわけです。天国に入ることよりも神と共にいることの方が勝っているということです。なぜなら神と共にいることが本当の救いだからです。罪の刑罰を許されて、そして天国行きの切符を私たちいただいているかもしれません。でも神と共にもし歩んでいないとするならば、それは本当に救われているとは言えないということ。救いというのは神なしの人生から神と共に生きるものに変えられることです。私たちが本当に幸いを得るのは神様と一緒にいる時です。神なしに歩む時にはどんなにこの世で成功しても、それは本当の幸いを得ることはできないということです。でもどんなにバンコクが過酷であっても、どんなに今あなたの勤めている会社の状況が過酷であっても、神が共にいるならそこは天国であるというのは聖書の教えであるということですね。最後もう一つだけ今日の御言葉タイトルにしました、ただ恵みによって救われるということをお話しして終わります。ここで、聖書は言うわけです。ご一緒にもう五節一緒に声出してみましょうか。財家の中にっていうところから一緒に3、はい、財家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。パウロは文の途中ですけども、この恵みによって救われるということをここに言うわけです。8節でね、もう一度繰り返して彼は言うわけですけども、もう感極まって つい言っちゃったっていうような感じの出方ですよね。ただ恵みによって救われたんだよっていうことをここで言うわけです。いいですか皆さん、今日もうそんなことをもう百も承知だっていう人たち多いと思いますが、もう一度思いたいと思います。私たちがこの罪から救われるのはただ恵みだけだっていうことです。恵みっていうのは条件なしということです。無条件だっていうことです。私たちは何の条件もなく、ただ恵みによって救われるんです。ただ恵みだけです。ただ恵みっていうことはすなわち恵み以外の何物にもよらないっていうことも意味しますね。功績によるのでもないし、何か霊的な体験によって救われるのでもないんです。私たちの奉仕や活動によって救われるわけでもないし、私たちのこの毎日聖書通読するとか祈りの生活をするから救われるのでもないんです。それは救われた後の状態の話ですね。私たちがこの救いに預かるのはただ恵みだけだということです。 100% 神様の恵みによって私たちは救われる。恵みしか救われようがないということです。最後ちょっとルカの福音書の23章ちょっと開いていただいていいですか。この恵みによって、救われるということを本当によく表している箇所が、ルカの23章の、39節から43節の場面であります。ルカの福音書の23章の39節から43節までですけども、まあ、そこちょっと開きながら聞いててほしいんですが、ここに十字架にかけられた犯罪人の一人が、この二人いたわけですけど、一人がイエス様にこの悪行を言うわけですね。しかし、もう一方の人が、この、それをたしなめるんですね。お前は神をもう恐れないのかって、お前も同じ刑罰受けてるやないかと。お前、我々は自分のしたことの報いを受けてるんだから、当たり前なんだ。でもこの方は悪いことは何もしていないんだ、というわけです。ローマのこの当時の十字架刑というのは、ローマの一番重い罪の人がかかる一番苦しい、一番この見せしめとして示される極刑でありました。この人がどんな悪いことをしたのか、いろんな説があるけど詳しくは分かりません。ただこの人が本当に私たちの考える以上に本当に重い罪を犯したということですね。でこの人は多分みんなから見捨てられたと思います。あいつはもうダメだって思われてたと思います。親兄弟家族いたかどうか分かりませんけれども、もう絶望ですよね。十字架につけられているわけですから。いいですか、この人は十字架にかけられて縛り付けられているわけです。まあ、イエス様だけが釘付けにされたと思いますので、この人たちは縄で縛られているんだと思いますけども、つまり十字架につけられているということは身動きが取れないということも意味しますね。つまりこの人はもう絶対絶命です。自分からイエス様のところに行って助けてくれっていうこともできないし、もう何か正しい行いをして神様を救ってくださいっていうこともできないんです。もう彼は何にもできないんです。身動き一つ取れないんです。しかしこの聖書の箇所、本当に素晴らしいなと思うこと、そしてただの恵みのみっていうことを本当に表してるなと思うんですけど、不思議なんですけど、この絶対絶命で最悪の状況のところにイエス様がいたんですよね。あ、もう最悪だ、もう死刑執行って言われたその死刑台に上がるところに、なんとイエス様が一緒にいてくれたんですよ。つまりイエス様の方からこの人のところに、身動きができない人のところにイエス様の方から来てくださったんですよね。声が届くところにイエス様が来てくださったんです。そして不思議なんですけど、イエス様も同じ刑罰を受けていたんですよね。この人は言いますね、イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。43節ご一緒に読みましょう。3、はい。彼に言われた、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。 これが恵みによって救われるということです。彼は何にもできなかったわけです。イエス様の求めてイエス様のもとに向かうことすらできなかったわけです。何の功績も行いもできなかったわけです。でもこの人 100% 救われてますよね。イエス様は確証してるんですから、あなたは今日私だと思うパラダイスにいますって。つまりこの人は 100% ただ恵みによって救われたということです。これが救いです。そしてこの十字架につけられている姿、これが罪悪の中に死んでいる私たちの本当の姿なんです。私たちも十字架につけられて自分で自分の罪を解決することはできないんです。身動きが取れないんです。罪の鎖に縛られて私たちは自分の心に働く悪のその作用に立ち向かうことができない。神の言葉の一節さえ守りを行うことができないんです。だからイエス様が来てくださって、そしてこの言葉をかけてくれる、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。私たちの救いはただ恵みのみということです。何の功績もいらないです。何の行いも献金も礼拝に出席することもいらないです。いいですか、 100% 恵みのみで私たちは救ってもらえるんです。そのことが福音と言われるゆえんですね。私たちはただ恵みによって救われるということを今日もう一度覚えてほしいと思います。もう一つだけ付け加えて余談ですけど、この聖書の43節のイエス様の言葉、もう一度見てください。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。つまりイエス様こうは言わなかったということです。あなたは今日パラダイスにいますとは言わなかったんです。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。パラダイスってどこかっていうと、それは私と共になんです。イエス様のもとに帰ることが本当の救いなんだということですね。天国というのは神のもとに立ち返ることです。神様と一緒に会うことがすなわち救いなんだということもこの御言葉はおっしゃっていただいているということですね。一言お願いします。神様、私たちは自分の力ではどうしても罪に立ち向かい立ち入ることができません。そして私たちは本当に自分の心に働く悪い心、気持ち、感情、肉欲、いろんなものが本当に悪によって影響を受けて自分で自分を不幸にしてしまいます。隣人を愛しなさいと頭で分かってるんだけど愛することができない。信じなさいとあなたが愛しているにもかかわらず信じることができません。神様、私たちは本当に無力で自分ではどうしようもないものです。だからこそあなたがただ恵みによって私たちを救ってくださることを信じて感謝します。信じれる時もあれば信じられない時もあるような弱いものです。その弱い不信仰の私たちをなお主を助けてください。どうかここにいるお一人お一人がますます神様の恵みにより頼んで歩むことができるように、そして神様の恵みを証しすることができますように。そしてイエス様、あなたご自身が私たちと一緒に歩んでください。私たちがますますイエス様を求め、イエス様をしたい、イエス様に飢え渇いて歩むものとならしめてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。